にちは、ボディーボイスのメグです。この番組は心と体の健康やダイエットに関する情報を配信する番組です。今日は10月30日です。だいぶ朝晩だけじゃなく日中も空気が冷たくなってきましたね。昨日と一昨日は私は福島に出張に行ってきたんですけれども、福島はね、東京よりも気温が低いので朝晩寒かったですが、東京も寒いなと今日感じました。福島結構寒くてですね、私は出張先でもジョギングをするんですが、ジョギングは外を走るんですけど、さすがにちょっと寒くて外は無理だなと思いまして、福島ではジムに行って室内をウォーキングしました。ウォーキングマシンの上を歩いたというところです。寒かったな福島。日中は暖かいんですけどね、気温差が大きいです。ただこの気温差は福島の果物を美味しくしてくれます。今朝は霜が降ったそうです。霜がね、2回降るとうちではキウイを収穫します。2回霜が降ってからだと甘みが増して美味しくなるんですよ。キウイの販売もベースで始めましたので、もし召し上がりたい方はぜひそちらからご購入ください。初めてね、聞いた方はどういうことと思うかもしれませんが、弊社はですね、東京ではフィットネスの事業を、福島では農業を営んでおります。福島ではリンゴや桃、そしてキウイポポという果物を作っております。今の時期はリンゴとキウイですね、ベースというサイトから購入していただけますので、ぜひご賞味ください。はい、ということで本題に入りますけども、最近ね、私の腸内環境がすごく良くなったんですよ。良くなったなと感じる日が本当に増えました。腸内環境を測る目安として便ってありますよね。うんちですけど、便ってね、腸内環境を表すと言いますが、いや、すごく良くなった。なんでかっていうと、これは完全にこれだなっていうのがあります。プロテインをやめたです。もともとプロテイン合わなくてお腹の調子が悪くなるんですけど、やっぱり腸内環境には良くなかったんじゃないかなというふうに思っています。要は私には合わないってことですね。よく乳糖不耐性とかってありますけど、そんなことをね、実際に診断されたことはありませんが、やっぱりこう乳糖苦手なんじゃないかなって思います。子供の頃から牛乳も苦手で、今もそんなに得意じゃないんですけど、明らかに牛乳も多分私ダメです。多分牛乳をね、何日か飲んでないんですけど、やっぱ飲まないと調子いいんですよね、お腹が。やっぱ乳糖も合わないんだなって思います。もうっていうか、子供の頃からあんまり合わないんだなって思いますね。別にね、牛乳とか飲めなくても他のもので牛乳に含まれる栄養素を摂取してればいいと思いますので、別に合わなくてもなんともないです。はい、あとは精神的に大人になってくると、乳糖合わなくなるっていう説もありますね。だから大人になって牛乳飲めなくなるっていう男性いるみたいですね。この件に関しては科学的根拠は薄いかもしれませんけど、意外と聞く話ですね。本当はね、牛乳もやめたいんですよね。そうなの。朝起きてすぐに私は筋トレをするので、帰ってきてからちょっとタンパク質が含まれてて糖分も含まれているものということで、牛乳だけじゃ飲めないからコーヒーに混ぜて牛乳を飲んでたんですけど、やめますこの際牛乳で。果物を そのコーヒーに牛乳入れた飲み物と、まあ、カフェオレですけど、カフェオレと果物を食べてたんです。なのでブラックのコーヒーと果物にすることにします。タンパク質はもう朝ごはんまで大丈夫、糖分入れれば大丈夫。それに腸内環境が悪い状態で何か摂取するよりは、腸内環境がいい状態で何か摂取した方がね、体にとってはいいですからね。ということで、いや完全に牛乳やめようと思います。もう宣言。というのも、まあ、腸内環境ってめちゃくちゃ大事って言われてるじゃないですか。来月の公式 LINE ではお肌のことを健康クイズとして出題するんですけど、その中にもちょっと1題含まれてますが、腸と皮膚と脳って相関関係があるって今言われてるんですよね。多分それだけじゃなくて、もっと他にもきっと相関関係があるって出てくるんだと思うんだけど、まあ、今のところ言われてるのは腸、皮膚、脳ですけど、腸内環境がこうお肌とか脳に影響をもたらしてくる、まあ、逆もしかりなんです。お肌の状態が腸や脳に影響を及ぼす、脳が皮膚や腸に影響を及ぼすっていうのはあるんですけど、やっぱりこうね、美容のことを考えてもお肌の調子って大事じゃないですか。だとしたら腸内環境はいい状態の方がいいですよね、どう考えても。それがまた脳にも影響を及ぼすのであれば、私は腸内環境を選びます。はい、いくらね、タンパク質、お肌に、筋肉にって言われていても、腸の状態が悪ければ代謝に影響が出るじゃないですか。他のことにも影響が出るし、なので優先順位は腸内環境かなと思い、プロテインや牛乳はやめます。まあ、乳製品どうなのかちょっと分かんないんですよ。ヨーグルトとかチーズ、こう発酵させたものが私にとってどういう影響を与えるのかっていうのはまだ分からないので、ヨーグルト摂取はするかもしれませんね。でもヨーグルトも難しいかもなと思ったらやめてもいいかなと思ってます。それもね、といってもすでにヨーグルトもあんまり食べないんですけどね、チーズもあんまり食べないんですけど、でもチーズ好きなんですよ。発酵していれば特に問題ないのであればチーズぐらいは食べたいですね。ヨーグルトも嫌いじゃないので食べれるようなら食べたいですが、まあ体に、自分の体に合わないのであれば、もう合わなくなってしまったのであれば、まあ、やめてもいいかなとは思います。確かこれプロテインやめたっていう配信をした時に、どういうふうに自分の体に影響出るのか、また報告しますねとかって言った記憶があるんですけど、こういう結果になりました。腸内環境が良くなりましたですね。しかも牛乳も飲まない方がいいということになりました。じゃあ実際筋力はどうなのかっていうと、別に影響は出てないです。そもそも筋肉を太くはしたくないので、太くなるほどの負荷で筋トレはしないですけれども、回数は着実に伸びていて、まあ、同じ負荷でも10回しかできなかったのが15回できるようになったり、まあ、20回近くできるようになったりはしていますね。まあ、そうであれば何の問題もないので、プロテイン、そして牛乳、もしくは乳製品をやめても、ちゃんと肉や魚、豆類など、豆とか豆製品かな、などでタンパク質を摂取していきたいなと考えております。卵はね、良質のタンパク質と言われてるんだけど、これもこの前話したんだけど、何ヶ月か卵を控えてるんですよ。毎日1個ずつ卵を食べてて、ずっとね、それこそこのフィットネスの業界に入ってから、卵は良質のタンパク質ということで1日1個食べてたんですが、私 善玉コレステロールとも呼ばれる HDL は結構量が多いんですけど、 LDL もまあギリギリ境界ぐらいなんですよね。 HDL が高いからそんなに健康診断で指摘されることはないんですけど、でも正常範囲内にしたいなと、 LDL をしたいなっていうのがあって、食べ過ぎてるのかなと、私の体にとっては卵食べ過ぎなのかなっていうのもあって、2日に1回にしたんですよね。で、今朝健康診断に行ってきたんですけど、これがどういうふうに影響出てるのかっていうのをちょっと楽しみにしてます。来週結果が出るのでこれもまたご報告しますが、卵を1日1個から2日に1個に変えてどういう結果になるのかっていうところですね。もしこれでダメだったらちょっと別の手段があって、その別の手段を試してみようかなと思っております。はい、ということで今日は私の腸内環境のお話でしたけども、本当ね、私もそんなに肌ひどい肌はしてないんですけど、もっとね良くなったら嬉しいなっていうのがあります。まあ、何で判断するかわからないですけどね、肌の水分量とか測定してないので最近わからないけど、何かお肌にいい影響があったら嬉しいな。何か皆さんにこういうふうに良くなったっていうことが分かったら、またこちらもお肌の状態もねシェアさせていただこうと思っております。ということで今日はここまでです。それではメグでした。